北大学レディオ、等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど、学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。
8月2日21時、神戸大学ラジオのお時間になりました。パーソナリティの国際文化学研究科修士1年宮川亮太郎と、
国際人間科学部1年春明八さんです。
8月になりました。暑い日が続いていますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。さて、この夏はパリオリンピック・パラリンピック開催をされています。連日日本勢の活躍テレビ等で報じられていますが、春明さん、何か注目している競技ありますか。
僕は先ほど前まであったユーロ2024からサッカーにハマっていて、
ヨーロッパ大陸選手権からサッカーにハマってると。
そうなんです、はい、で今回オリンピックでまだ日本勢はあまり見ていなかったんですけど、はい、これを機に日本も注目していきたいなって思ってます。
いいですね。今年の日本代表は注目されるメンツいっぱいいますから楽しいですね。
勉強します。
はい、ぜひサッカーの魅力感じていただければと思います。さて、このように、皆さんそれぞれ注目される競技があって、オリンピック・パラリンピック大変盛り上がっていますが、スポーツ、神戸大学も負けてはいません。
今回は6月の全国大会にて見事日本一を達成、創部30周年を迎えた体育会女子タッチフットボールルークスの皆さんをお迎えし、タッチフットボールの魅力やルークスの強さの秘訣に迫ります。
さて、今回は神戸大学ラジオ、全国制覇を達成されて創部30周年を迎えられました女子タッチフットボールルークスの皆さんをお迎えをしています。それではゲストの皆さん、自己紹介をお願いします。ではまず西村さんからお願いします。
農学部3回生の西村夏です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
国際人間科学部3回生の内藤千佐です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。お二人は女子タッチフットボールルークスの所属ということで、聞いている皆さんも私も含めて、なかなかタッチフットボールというスポーツ馴染みがないスポーツかなというふうに思うんですが、簡単にまずはですね、タッチフットボールというスポーツがどんなスポーツなのかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、タッチフットボールはアメリカンフットボールから危険な要素、タックルであったりとか防具などを取り除いたスポーツです。はい、でアメリカンフットボールとの違いとしては、はい、人数が11人から6人になっていることと、はい、うん、コートの大きさも少し小さくなっています。
人数とコートに違いがあるということで、
はい、
その名の通りタッチフットボールということで、タッチという要素も非常に大事になってきますよね。
そうです。
つまりアメリカンフットボールであればタックルをしてプレーを止めて相手の攻撃を止めるわけですが、うん、タッチフットボールは代わりに両手でタッチをするということですよね。
はい、はい、
分かりました。タッチフットボール、お二人ポジションあると思うんですが、どんなポジションでプレーされているんですか。
はい、私はセンターというポジションと、ディフェンスラインをやっているんですけれども、
はい、
センターはオフェンスの要と言われてまして、スナップ最初の、スタートのスナップを出したりであったりとか、はい、キャッチブロックすべてをやるポジションになっています。
つまり攻撃の司令塔でありながらディフェンスの要でもあると。
なんか難しい。司令塔は司令塔で他のポジションがあって、はい、クォーターバックっていうポジションなんですけれども、ね、はい、なんかセンターはどちらかというとマイペースにこうコツコツするポジションというか。
なるほど、
はい、
分かりました。内藤さんはどうですか。
はい、私オフェンスはレシーバーというポジションで、オフェンスの花形にはなると思うんですけど、クォーターバックから投げられたボールを基本的にはキャッチする、そこがメインになるポジションで、あとディフェンスは、同じくディフェンスラインをやっていて、クォーターバック、相手のクォーターバックに向かって、 まあ、タッチをしに行く、クォーターバックが投げさせないようにプレッシャーをかけるという役割をしています。
つまりお二人は、まあ、ディフェンスでは、要はそうですね、ディフェンスラインということで、はい、相手のクォーターバックにプレッシャーをかけて、まあ、前線からこう圧を与えていくような、はい、そういう表現の方が正しいですね。
はい、切り込み隊長です
。あ、そうですね、そうですね、言えて妙ですね。お二人ですね、ラジオ慣れてますね。わかりました。で、レシーバーということで、ということはやっぱレシーバーパスをクォーターバックから投げられるパスを受け取るということで、はい、やはりそのレシーバーのポジションが攻撃を進めていくのが重要になりますよね。
はい、
分かりました、ありがとうございます。そんなお二人ですが、やはりこのタッチフットボールやっていく上では、先ほどもあのタックルではなくてタッチであのプレーが止まるというふうなところをお話をしましたが、となるといわゆるパワーでなんとかならない分、戦術というか、うん、その辺もやっぱり重要になってくるんじゃないですか。
はい、その戦術をいろいろ考えるというのが本当にタッチフットボールにおいて非常に楽しい部分であるので、そこが本当にタッチフットボールのかなり大きい魅力かなと思います。
戦術を浸透させるっていうのもなかなか難しいんじゃないですか。
そうですね、なんか1回生の頃とかはルールを覚えるところからなので、はい、その戦術まで頭が回らなくてすごい大変やったんですけど、うん、まあ、やっていくうちにあのそれを考える方が面白くなってきて、プレーしながらずっと戦術を浮かべながらみたいな感じでやってます。
つまりプレーをしながら2手3手先を常に考えるような。
そうですね、
すごい、すごい。
原くんどうですか。
すごいですね、僕なんか運動をめっきりで動いてると、このなんだろう、頭同時に考えるのがすごく苦手でもうてんやわんやしちゃって、でも戦術が重要になってくるスポーツっていうのはすごい難易度高いですか、やっぱり。
そうですね、
ですよね、
はい、長い間やってる方がやっぱり、はい、その経験値で戦術もどんどんよあの向上していくところがあるので、社会人さんとかがその戦術でカバーしてきて強かったりとか、はいはい、します。
つまり運動が例えばあまりこう、例えば足が速いとか、もちろんそういうことも大事な要素にはなってくるんだけども、例えばそこを戦術とか、もちろん立ち位置とか、そういうことでうまく補いながらプレーをすることもできるっていうことですよね。
そうですね。
ということはやはりこう、例えば運動があまり得意じゃないんだけど、でもぜひ運動やってみたいとか、頭で考えることはすごく好きなんだけどとか、そういう人にもすごくいいスポーツですよね。
はい、
お、
いいですね。なんかだんだんタッチフットボールの、
そうですね、
魅力というか、いい、ね、分かってきました。
素敵だと。男性の男子タッチフットボールはあるんですか、神戸大学には。
神戸大学にはないんですけど、競技としてはあります。
なるほど、
はい、
YouTube 等でも見たんですが、やはりまた男性の男子の部は男子の部でこうよりスリリングとスピーディーな感じがして、
うん、
また違う魅力がありますよね。
はい、
ありがとうございます。お聞きの皆さんも少しずつタッチフットボールの魅力伝わっているのではないかと思いますが、原木さん、ルークスについてもどんどん伺っていきましょうか。
はい、ではまずズバリ、ルークスというチーム名の由来についてお聞きしてもいいですか。
はい、ルークスというチーム名はあの神戸大学のアメリカンフットボール部レイバンズから取ったみたいなんですけれども、はい、レイバンズがあの渡りガラス、大きなガラスの意味だったので、ルークスはそこからあの小さなカラスという意味を持つルークっていう単語を、拾ってきてルークスになったということをお聞きしました。
おお、深い意味合いがですねあるんですね。
かっこいいです。
かっこいいですね。
すごい、
いいですよね。こういうのはなかなかこう大学の部活動ならではというか、こういうチーム名があってっていうのは非常に面白いですよね。
はい、
現在ですがルークス部員の数はどれくらいでしょうか。
部員数あの現在は1回生入ってきてくれて20名で活動しています。
20名ともなりますとかなりこう大所帯というか、うん、そうですよね。普段の練習場所と時間なんかについてもお伺いしてもいいですか。
はい、練習場所はあの、はい、鶴兜第一キャンパスのグラウンド、もしくは鶴兜第二キャンパスのグラウンドのどちらかでやってます。で、練習週4回で、はい、1回3時間程度行っている状況です。
鶴兜第一キャンパス第二キャンパスというと、もうお聞きの皆さんは神戸大学山のキャンパスでいうとどちらかというと上の方になりますよね。
そうですね。
はい、このあたりはあの学部でもね、学部キャンパスがあのパーソナリティの2人はね、鶴兜第一キャンパス使ってますので、馴染みのあるブランドですね。
はい、皆さんは なぜこの神戸大学のルークスでタッチフットボールを始めようと思われたんですか？
はい、私はあの受験してる時に、まあ、その塾で塾のチューターさんとのちょっと運命的な出会いがあって、
はい、運命的ないいですね、そそられますよね、
はい、塾に通ってたんですけど、そのチューターの方がルークス所属してはって、
はい、
私ちょっと神戸大学考えてた中で、はい、私日本一目指して活動してるねみたいな話を聞いて、そこでもう日本一かって思って、すごいそれがなんて日本一っていう言葉が自分の中で大きすぎて、やっぱり神戸大学目指してそこに入るために神戸大学を勉強頑張ろうと思って合格できたので、もう4月の1日から入部宣言をしてっていう感じで、はい、日本一になりたくて神戸大学に来たっていう感じで、
かっこいいですね
素敵です
素敵ですね、
すごいですね、
うん、ということは部活動ルークスの魅力に惹かれて神戸大学に入部されたということで、はい、もう大学生活の規範というか基盤がルークスでできているということですよね、
は
い
は
い、
そうです。
では今年の6月、まあ、先ほどあと後ほどお話も伺いますが、日本一達成されたということで、まさに有言実行という感じですね、
は
い、
そうですよね、
本当に嬉しかったです。もうその高校3年生の時に抱いてた目標がここで実現できたので、はい、本当にもう嬉しい以外の言葉がなかったです。
そうですよね、はい、はい、ありがとうございます。西村さんはいかがですか？
はい、私は入部はちさ内藤から誘われたことがきっかけなんですけど、
そうだったんですか、
はい、
そうなんですね、
なんかもともと中学校の塾が一緒で知り合いだったことがあって、はい、私も受験期それは全然ルークスを知らずに神戸大学を志望してたんですけれども、ちさから急に LINE が来て、どこの大学受けるみたいな来て、はい、で新大受けるって言ったら私も受けるみたいな、で日本一になるために受けるみたいな感じの、おでも
その頃からずっと周りにもおっしゃってたわけですよね、
はいはいはい、
でそれでルークスを知ってインスタグラムとか見たりして、すごい熱い部活やなと思って、はい、まあ、その先輩の熱さに惹かれたのと、まあ、ちさと部活をしてみたいっていう2つがあって、はい、うん、まあ、無事合格して4月1日に入部させてもらいました、
すごく深い話が
深いですね、
出てますね、
内藤さんのスピリッツが凄まじい本当にな
ので、やはりこういったこう日本一になりたいっていう思いみたいなところからルークスに入られたということで、
はい、
インスタグラムとも拝見しましたが、やっぱりこう日本一を掲げて部活動をするっていうのは、まあ、人生の中でこうある経験でもないですもんね、
はい、
そう
ですね、うん、
そこのやっぱり高揚感というか、
はい、
そういうものはすごくありますよね、
はい、
その一方で、まあ、お二人お話を伺っていて感じるのが、決してこう例えば小学校中学校からタッチフットボールというものに決してこう、まあ、関わりがあったわけではなくて、大学から始められたということですよね、
はい、
何かこうルークス全体でもやはり大学から初めてタッチフットボールをやる、そういった人は多いですか？
全員がもう初心者からの、
はい、そうなんですね、
大学からタッチフットボールをするという感じです。
となると中学とか高校でやっていたスポーツが思いがけないところで生きたりとか、はい、そういうこともあるんじゃないですか？
はい、タッチフットボールは本当にいろいろなポジションがあって、いろいろな強みを生かせるっていうところがあるので、中高で、球技をやってきたり休業一切やってこなかった人たちもいるんですけど、さまざまな形で、タッチフットボールのっていうスポーツにおいて活躍しているっていう感じです。
そうですよね、やっぱりこう走るもちろんそうですし、投げるで、ま、時に蹴る、
はい、
そして、ま、相手を止めたりとか、逆にこう攻撃の局面切り替わる中でこう急に止まってまた切り返したりとか、
はい、
スポーツのあらゆる要素が求められる、はい、そんな競技ですよね、はい、ちなみにお二人は中学校高校どんなスポーツをやられてたんですか？
私は中高、バレーボールをやってきました、
はい、何かバレーボールの動きがこういうところが生きてるなとか、逆に意外とこれ生きなかったなとか、そういうものってありますか？
やっぱバレーボールはボールを使うので、そこの球感っていうところ、
球感、
はい、ボールの怖さとかは一切ないので、キャッチとかには生きるかなっていうところと、あとは戦術とかをそこまで考えたことがなかったので、バレーボールをしている中で、はい、なのでそのタッチフットボールで常に戦術を考えながらプレーするっていうところはあんまり生きなかったというか、初めてだったので、そこは非常にやってみて難しかったところではあります。
そうですよね、やっぱり球技、私は高校の時ハンドボールをやってたんですけれども、うん、やはりこう長い距離、遠くからパスが飛んでくるっていう風になると、じゃあこれをどれくらいの距離感で掴んで、 もしくはこうトラップじゃないですけど、こうボールを手元に収めてとか、どれくらいの距離でどれくらいのスピードで来るからこれくらいで走ればいいんだとか、意外とこういうのってやってみなきゃわからないところありますもんね、
はい、
うん、
はい、
こういうところはバレーボールやはりこうスパイク受けたりとかレシーブする中で球感生きてるということですね、
はいはい、
また戦術の面では先ほどもお話上がりましたが、やはりこう考えながらプレーをするっていうところは難しさ、
はい、
やはり面白さですよね、
はい、
何か西村さんはこう中学高校やっていたスポーツ生きた面、逆にこれまだまだ足りなかったなっていうところとかありますか。
はい、私も中学校バレーボールをしていて、はいはい、高校はあの野球部のマネージャーをしていたんですけど、
そうだったんですね、はい、
はい、バレーボールなのでちょっと生きたところとかは結構同じにはなってしまうんですけど、はいはい、なんか逆にそのマネージャーをしたことで、
はい、
あのまあ、基本的に体力面ですごい最初大変やったことはあったんですけど、はい、まあ、あの視野が広がったというか、すごいあの、まあ、プレーとは関係ないかもしれないですけど、はい、全体を見れるようになったので、それがなんか大学でもう一回部活動をして変わったことだなっていうのは思います。
もちろんあのプレー中もそうですけど、プレーの外の面でも20名大所帯の部活ですから、そういうところはマネージャーとしてこういろんなものを考えながらとか、はい、次こういうことが起こるかなみたいなことはもちろんプレー中もそうですが生きているということですよね。
そうですね、
わかりました、ありがとうございます。お二人このように中学高校で経験されたスポーツあるということですが、全体として例えば経験者としてこの経験、このスポーツをやってた経験者が多いとか、そういうことも特にありますか。
今はバレーボール、
はい、バレーボールが多いです。今は
そうなんですね、
はい、
ただもちろんバレーボール以外のソフトボールとかテニスとか、
はい、
そういうことを経験されてタッチフットボール入られた方もいると、
はいはい、
なので原木さん、あらゆるスポーツの経験が生きる、そんなタッチフットボールはスポーツですよね。
いや結構僕もテニスやってたんですけど、はい、生きるのかな行ってみたいな、ちょっと興味出てきました。
でもやっぱりテニスであれば、例えばもちろんこう下半身足腰強く踏ん張ってストロークを打ったりとか、
うんうんうん、
そういうところもあるので、これを お聞きになってる皆さんもなんとなく想像して感じられる部分はあると思うんですが、あらゆるスポーツがキャッチフットボールは本当に繰り返しになりますが、生きる、は
い、何でも生きます。
なんか何でも生きる、
弓道部の子が
弓道
も生きてます
軸が、体の軸が
なるほど、
はい、
はい、そうですね、弓道というとやっぱりこうフラフラしちゃってるとね、
はい、
的に当たらないですからね、
はいはい、
あ、そういうところはやっぱりこう土台がしっかりしている、
はい、
うん、
すごい、何でも行きます
そうですね、ぜひあの聞いている受験生なんかはね、
はい、
大学入って新しいことやりたいなとか、うん、そういう人も多いと思うので、となるとタッチフットボールはあらゆる経験が、
はいはい、
ね、もちろん運動部もそうですし、マネージャーの経験も生きる、
はい、
そうですね、行きますね、は
い、
そういうスポーツなのでぜひ考えてみてはいかがでしょうか。さてですね、まあ、そんなルークスですが、日々の練習についても少しお伺いをさせていただければと思います。練習ですが、タッチフットボールどんな練習のメニューがあったりとか、例えばこれがすごく楽しいとか、逆にこれはすごいきついしんどいとか、そういうものなんかありますか。
やっぱり楽しいメニューっていうのは、
はい、
試合形式のメニューが、実戦に近いので、みんなで切磋琢磨しながらというか、いろいろ考えながら一番できるプレーなので、そこはあの試合形式のプレーが一番楽しいなっていうのと、あときついメニューっていうのも実際にありまして、
はい、
うん、体力練、はい、
はい、
走り込みとかそういうのをメインにやっています。
走り込みっていうのは、それこそ冬とか、そういう冬場とか、こうそういう決まった期間にガッとやるものなんですか。
あの冬の期間に、これから秋に向けて体力をつけていく中で、体力練っていうのは重点的にやるんですけど、
はい、
それ以外でも普通に日常的に毎回週4回、うんうんうん、
週4回
毎回の練習で体力練っていうものはやっています。
どれくらい走ったりとかっていうのは決まりはあるんですか
決まり、なんかその体力練でも結構いろんな種類があって、はい、その毎回3種類か、まあ、2種類かを行うんですけど、その距離は決まりはないんですけど、まあ、うん、ちょっと言わん方がいいかな
ここはもうぜひぜひおっしゃってください
例えばで言うと、あの40ヤードを8本走って、はい、とか、なんかその
40ヤード、だいたい37メートルぐらいですよね。
そうですね。
あのタッチフットボールのコートでいうところの、ピッチでいうところのこう縦の長さ、
はい、
そこを往復される。
はい、そうです。
ってなるとやっぱりこう6、7とくるとうわーっていう風に、その時間がやっぱり一番難しい、苦しい時間ですよね。
はい。
わかりました。西村さん、何かこうやられている中でこの練習が楽しいとか、逆にまあこういうものがきついとかってありますか？
はい、まあ、楽しい練習はなんかどうやろう、私が結構キャッチが好きなので、はい、キャッチ系のメニューは全般的に楽しいかなっていうのと、あとはあのその1対1で駆け引きするメニューがあるんですけど、はい、そういうのはその相手のコートをこうちょっと駆け引きしながらやるのは楽しいなと思います、
うん、駆け引きをされる中でこういうことをいつも見てるとか、はい、こういうところを気をつけているとかっていうことって何かあるんですか？
まあ、基本そのメニューは私オフェンスで入るので、
はい、
そのディフェンスの最初の立ち位置であったりとかを見て、どっちに振ろうかなとか、自分の、うん、あのコースを考えた上でこれのフェイクをしていくとか、そういうのを考えながらやっています。
こう自分の中でこう決まってる、例えば仕掛けのパターンとかっていうのはあるんですか？
仕掛け一応まあそのもともと考えて持っているものはあるんですけど、まあ同じことばかりやってもバレるので、 そうですね、うん、その練習でいろいろ試しながら作っていくって感じです。
お、じゃあ相手の出方も見ながら、
はい、
ってなるとマネージャーの経験生きてるんじゃないですか？
そうですよね、
そうですよね、こう分析とかして。そうですよね、なるほど、
かもしれないですね。
そうですよ、絶対生きてますよ、
はい、
絶
対とかプレーにも、ね、はい、つながってるとこはあると思います。
わかりました。逆にこうこれがしんどいとかっていうのはありますか？
しんどい、なんかその、まあ、走り込みとか、そう体力的にしんどいものもあるんですけど、なんかすごい悩むメニューみたいなのがあって
悩む、はい、
はい、そのあのディフェンスのディフェンスラインの練習なんですけど、ディフェンスラインって結構結果が分かりにくくて、
はい、
そのボール取ったとかじゃないんで、プレッシャー、
そうですね、
圧をかけれたかどうかってなると、はい、うんうん、そのなんか難しいじゃないですか。
わかります。つまりプレーが止まるとかそういうことではなくて、相手のプレーをどこまで制限させることができたかで評価が決まってくる、
はい、
うん、
だからなんかこう結構悩み続ける練習メニューになるので、それはそれでまた新しいきつさかなとは思ってます。
そうですね、頭を使うがゆえの難しさもある、
はい、
そういうことですよね。
はい、
ありがとうございます。さて番組も終盤差し掛かってきましたが、ぜひですね6月の全国大会のお話も春明さん伺いましょうかね。
はい、6月の全国大会のシュガーボールについてお聞きしたいことがありまして、印象に残ってるシーンとか出来事ってありますか？
はい、まあ、一つは、はい、あの時差のあのナイトのインターセプトがあったんですけど、
パスカットですね。
そうですね、はい、相手のパスをあの奪い取って、
はい、
でそれであの攻守交代にもなるんですけど、すごい大きなプレーだったの で、
う
んうん、
でね、
会場が大盛り上がりになりました、はい、
決勝は横浜スタジアムですね。
です
横浜 DeNA ベイスターズの本拠地ということで、はい、スタジアムもかなり大きなスタジアムで雰囲気あったんじゃないですか？
はい、はい、いつもの試合とは全然違いました。
そうですね、そういう中でプレーできることも、まあ、日本一をかけているからこそですよね、うん、
はい、
何か西村さんは印象に残っているプレーとか出来事ありますか？あ、はごめんなさい、内藤さんですね、失礼しました。
はい、私は決勝戦の話にはなるんですけど、はい、決勝戦前半最後の方、私たちが6点差で、あ、7点差、6点差7点差で勝って、1本差で勝っていたんですけれども、最後相手チームにかなり G 前まで攻め寄られて、
はい、
あとちょっとで時間も終わるけど止めたいってなったところで、4回の攻撃を、全員でもう本当に強気で守り抜くっていう姿勢で守り切ったところ、最後の、時計が0秒になった瞬間、はい、そこが私にとって一番すごい、印象に残ってるシーンです。
そうですね、タッチフットボールは4回相手の攻撃をシャットダウンさせれば自分の攻撃権が逆にこう移ってくるということで、相手の攻撃を最後止めて試合を、
はい、
っていうところが、
はい、
どうですか、こう最後ゼロになった時はどういう気持ちになりましたか？
まだ後半が残っていたので、
もちろんそうですね、
あの、はい、なんとも言えないんですけど、はい、前半勝って終わりたいっていう気持ちが本当に強かったので、
そうですね、
うん、前半をリードして終えれたっていうところは本当にもう自信にもなりましたし、
はい、
後半絶対このまま勝ってやるっていう気持ちが本当にめちゃくちゃ強くなった瞬間でした。
前半リードで折り返して何かこうチームとしてこれいけるぞっていう風になるようなそんな瞬間でもありますよね。
はい、
分かりました、ありがとうございます。さてそうやってお話をこうしてお話をいただいた中でシュガーボール全国制覇を達成されたということで、強さの要因をお二人はどのようにお考えでいらっしゃいますか？
はい、やっぱり強さの要因っていうのはチームワークの良さかなっていうところがありまして、はい、下界生、去年までは、あ、今まではちょっと上階生が主にメインになっていろいろ話を進めていくっていうところがあったんですけど、今年は本当に下界生も巻き込んでいろんな下界生でも試合に出てるメンバーもたくさんいるので、はい、下界生も巻き込んで全員がもう本当に試合のことを考えてやっていったっていうところが、で、全員が日本一になるっていう強い、はい、強い気持ちを持てたので、それが、要因かなと思います。
全員がこう主力だっていう風な思いで向かっていったっていうことですよね。はい、西村さんはいかがですか？
はい、そのチームワーク、その仲の良さっていうところが、まあ、大きいんですけど、そのおかげで結構、はい、みんなが楽しんで部活に来れているっていうのも強さの秘訣かなと思っていて、その部活に来るときみんな楽しみにして来てるし、そのみんなに会えるのが楽しくて来れてるし、それでその練習とかもどんどん盛り上がってできているのかなっていうのはあります。
やっぱり楽しいのが一番ですよね。
はい、
分かりました、ありがとうございます。さて今後のルークスですが、次なる目標は桜ボール、冬の日本一も目指されるということで、ただこの桜ボールに出るためには秋のリーグを勝ち上がり、はい、そしてこの勝ち上がったリーグの先にあるプリンセスボールに勝ち上がり、
はい、
そして最後は東京ドーム、はい、1月桜ボールに出られるということで、かなりこうまた長い道のりがありますが、お二人は意気込みというかそこに向けての思いありますか？
はい、長い戦いにはなるんですけど、はい、まずは、秋のリーグで1位通過で勝ち上がって、はい、プリンセスボール全国大会で日本、そうですね、はい、その学生の中で一番になって、はい、最後に、桜ボールで社会人と戦うことにはなるんですけど、はい、一番の目標はここの桜ボールで日本一になることなので、まずは今、春の試合で日本一になれたんですけど、はい、まだまだ全然課題もありますし、日本一に向けてまだまだ変えていかないといけないところもたくさんあるので、まだまだチャレンジャーの気持ちをしっかり持って秋戦っていきたいと思います。
そうですね、まだまだ成長してチャレンジャーとして挑戦していくということですね。はい、ありがとうございます。西村さんはいかがですか？
はい、桜ボールに勝って日本一になることっていうのが、はい、最も大きな目標でもあって、うん、シュガーボール優勝すごい嬉しかったんですけど、あくまでも今年のチームの通過点だとは思っているので、うんうん、ここからよりギアを上げてやっていきたいっていうところと、はい、あとは私たちあんまり、ここ数年ちょっと低迷していたことがあって、はい、桜ボールに関しては誰も出場したこともない状態なので、うんうん、結構これからはまた分からないところに向かってやっていくことにはなるので難しいかなと思うんですけど、一戦一戦秋リーグからその一つの試合に勝つっていうのをずっと積み重ねて勝ち続けていきたいなと思っています。
分かりました。うまくこう6月の全国制覇を勢いに変えて、
はい、
冬に向けてトレーニング続けていって、ぜひまた優勝されてこちらのラジオに楽しみにして
頑張ってください。お願いします。
はい、
ということで今回は女子タッチフットボール部ルークスの皆さんにお越しいただきました。
神戸大学レディオン、等身大の私たち。
はい、ということで今回は女子タッチフットボール部ルークスの皆さんにお越しいただきましたが、春明さん、収録を終えてお二人の話を聞いていかがでしたか？
そうですね、本当にそのタッチフットボールの裾野の広さにすごく驚きました。
はい、
はい、
非常にこう私たちタッチフットボールを知らない私たちにとっても非常にこう、うん、やってみたいなとかできそうだなというふうに思えるような そんなスポーツでしたよね。
そうですね。なんかこうまずこう動画とかからも勉強始めたいなってすごく思ってます
SNS の、ね、アカウント等もルークスありますので、ぜひ検索をしてみて調べてみてください、
はい、
ということで今回は女子タッチフットボールルークスの皆さんにお越しいただきました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。